今週と来週2週間、感染拡大の影響で公開ミサが中止となりました。普段の説教と違い、皆さんの手元に届けるため手短に話したいと思います。配られた説教の原稿、小教区で配りますが、この配られた説教の原稿を去年の緊急事態の時期を乗り越えた時のようにどうか役立ててください。また余裕のある人は YouTube から小氏中田を探してくださると、1月10日、17日、24日のミサの様子を見ることができます。よかったら登録もしてください。洗礼者ヨハネの二人の弟子がイエスに、どこに泊まっておられるのですかと尋ねると、イエスは、来なさい、そうすればわかるとだけ答えました。ここからの描写を今改めて読むと、おかしな点があります。次のように書かれています。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。どこにイエスが泊まっておられるかを見た。この描写はこれまでずっと私は気に留めていませんでしたが、ついていった二人は豪華な宮殿に住んでいることを想像していたのでしょうか。あるいは贅沢に食事をしたり、いろんな調度品に囲まれた、そういう生活を想像して確かめに行ったのでしょうか。ただ単にどこにイエスが泊まっておられるか知りたかった、そういうことでしょうか。これは泊まるという意味を掘り下げることで解決します。泊まるには教えや信仰などある状態にとどまるという意味もあるそうです。すると弟子たちが見たのは、どこにイエスが泊まっておられるか、それはイエスが父なる神に深く一致し、神との親しさにとどまっている姿を見たとなるのです。そして彼らがイエスのもとに泊まったということも、父なる神との親しい交わりに彼らが招き入れられ時を過ごした、そういうことを意味するのです。父なる神との親しい交わりを体験することを、イエスのもとに泊まったと表すのは興味深いことです。私たちは1月17日、1月24日、2週にわたってまたも公式ミサの中止に追い込まれました。これは起こっていることだけを見れば悲しいことですが、見方を変えれば素晴らしい機会を得たと言えるかもしれません。なぜなら、そしてその日はイエスのもとに泊まった、この朗読箇所に書かれている通りの体験に招かれているからです。考えてみてください。教会聖堂での時間と自宅での時間、どちらが長いでしょうか。自宅での時間がはるかに長いはずです。教会聖堂はいつか自宅に帰る時間が来ます。 そしてその日はイエスのもとに泊まった。実はこの体験ができるのは教会聖堂というよりは自宅なのではないでしょうか。私たちは公式のミサの時間を奪われました。しかし神は体験の機会を別に与えてくださったのです。各自が持っている聖書を読んだり、聖書と天霊を用いたりしてイエスのもとに泊まる体験をする機会が与えられたのです。まずは今週と来週イエスをお迎えし、イエスのもとに泊まりましょう。お迎えしたイエスはさらに私たちを宣教へと派遣してくださるに違いありません。これから今週と来週少し努力が必要になってきますが、私たちの努力を喜んでお捧げしていくことにしましょう。